まあ、私はスポーツが見るのもするのも大好きで、とりわけ好きなのがラグビーです。今年の大学選手権で帝京大学がですね、まあ、4年連続ですか、優勝いたしました、ね、そのキャプテン流れさんというですね、大きいと書いて豊かさんと書くんですか、彼は久留米市の出身です。はい。彼は帝京大学がどうしてそんなに強いのかと聞かれ、ね、当たり前のことをやっているだけです。生活の中でゴミがあれば拾うし、靴もきちんと揃える、朝人に会えばおはようと言いますし、挨拶をし、何かしていただいたらありがとうと言います。ただそれだけです。それをやっているだけですと。私たちも毎日神様の前に出て聖書を読み祈る。小さなことの積み上げが大きな力になる。スポーツも信仰も同じです。それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめにヨハネの福音書10章を開いてください。今日は代表して野村さつき姉妹に読んでいただきます。では野村姉妹、ヨハネ10章の9節と10節を読んでください。
私は門です。誰でも私を通って入るなら救われます。また安らかに出入りし、牧草を見つけます。盗人が来るのは、ただ盗んだり殺したり滅ぼしたりするだけのためです。私が来たのは、羊が命を得、またそれを豊かに持つためです。
はい。はじめにこの教会のことをお話しいたします。私とよしこ先生は先週2日3日北九州シオン教会で行われた九州コーチングネットワークにおいて、香港から来られた講師のベンジャミンっていうんですが、ウォン先生や他の先生方との学びと交わりに参加いたしました。今から15年前 AD2000 年、インドネシアのジャカルタで世界35カ国から約300人の牧師が集まり、教会についての話し合いがなされました。教会とは何かね、教会をどのように定義したらよいか、さまざまな意見が出た後では、全ての教会が、大きい教会も小さい教会も会員数に関係なく、また歴史のある教会も新しい教会も年数に関係なく、また国や地域、牧師の年齢や賜物にも関係なく、全ての教会が納得できるですね。教会の本質とは何か、数日間かけて普遍的な原則を見つけようと話し合いがなされ、その結果、そこに集まった300人の牧師すべてが、これが教会だと納得できる7つの原則にたどり着きました。これがこの教会の修法にも毎週記している7つの本質です。皆さん、修法の裏を見てください。少し字が小さいですけれども、教会の7つの本質をここにコピーしております。全部読み出します。教会の7つの本質、聖書的な教会になるために不可欠な7つの本質、原則、エッセンスとあります。1、関係。教会とは人々のことである。建物ではないということ。人間関係に向き合う。2つ、教会は参加である。神の民、兄弟姉妹のこと、日常生活において神のために生きる、まあ、いわゆる万人祭司。3番目、能力付与。人々が日常生活において神のために生きるように整える、まあ、弟子育成と書いてあります。4番目、今この教会がですね、中心としているイエス様中心。自分でイエス様に聞き従うことができるように整える、牧師に依存することではない。5番目、伝道と増殖。失われた魂を求めて伝道し、フォローアップしていく。教会として世に出ていく。6番目、ネットワーク。キリストの体の部分として互いに与え合う。与える教会、与えるクリスチャン。ワンチャーチ、ワンバディって書いてあるんですね。7番目、適用可能な構造。モデルを導入するのではなく、 聖霊が働きやすく人が生きる構造に変えていく、安息日は人のためにあるというですね、それが一つのいい例です。この原則にですね、たどり着きました。クライストチャーチ久留米、この教会が開拓を始めて、28年目に入っています。この間、私とよしこ先生はどのようなスタンスで、ね、教会形成をしてしたらよいか、いろいろと考え学び、ね、試行錯誤してきました。外国から成功した牧師がやってきて、このようにしたら教会を大きく成長しますと言われるとですね、その方法を取り入れ、別の先生が別のことを言われるとですね、そのことも取り入れですね、という具合でしたが、その中で他の先生が成功した方法でやってみても、この教会では成功しないですね。つまり他の成功モデルではですね、こうやればよい、やるハウツーでは教会は成功しないということを知りました。それで私はもうどこにも行かないで、セミナーにもどこにも行かないで、ただですね、祈り、聖書を学び、神様が今私に示しておられることを忠実に従っていこうとですね、していましたら、4年前一人の先生から誘われて、山口福音教会で行われた中国コーチングに参加し、そこで成功モデルを真似しても成功はしない、大切なのは原則だということを教えられ、どうしたらではなく本質に目を向けるようになりました。山口コーチングで2年間、その後山口から九州に移り、2013年九州コーチングがスタートし、今回が8日目でしたが、常に原則に目を向けるということを学び、あとは教会ごとにさまざまな事情の中で、この神の御言葉と聖霊様に導かれて教会を形成していく、今はそのように考えています。九州コーチングというのは、あと1年4回のですね、セミナーが行われますが、次回の5月11、12日はこのクライストチャーチで行われますですね。どうぞ皆さん時間を取って参加してください。今日はですね、先週学んだこと、その原則の中から2つのポイントでお話をいたします。第1のポイントは命についてです。今読んだところ、ヨハネの福音書10章10節、私だけもう一度読みいたします。盗人が来るのは、ただ盗んだり殺したり滅ぼしたりするだけのためです。私イエス様のことが来たのは、羊が命を得、またそれを豊かに持つためです。ここで盗人とは、悪魔サタン、またはサタンの支配の中にあるもの。悪魔は最初の人と妻を誘惑し、罪を犯させ、神様が私たち人間に与え管理を任されたこの地球の支配権を奪い、人を死に追いやり、永遠の滅びへと向かわせました。悪魔は盗み殺し滅ぼすものです。しかしイエス様が来られたのは、羊、つまり神の子クリスチャンが命を得、またそれを豊かに持つためです。イエス様は私たちに命を与えるために来てくださいました。では兄弟姉妹、イエス様がイエスキリストを救い主と信じる神の子クリスチャンに与えてくださる命というのは何でしょうか。どのようなものでしょうか。で、聖書には命という言葉がギリシャ語で4つあり、そのうち3つが人間のもの、もう1つが神様の命です。ではここに何かを挟んで、第一テサロニケ5章を開いてください。では野村姉妹、第一テサロニケ5章の、ね、23節を読んでください。
平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように。主イエスキリストの来臨の時、責められるところのないように、あなた方の霊、魂、体が完全に守られますように、
はい、主イエスキリストの来臨の時、主が再びこの地に来られる時に、 あなたが時に責められることのないように、あなた方ので、まずこれ霊と書いてあります。これは人間の霊でプニューマと言います。風という同じ意味です。風という同じ言葉です。魂と次あります。でこれをプシュケと言います。私たちの知性とか意志とか感情を司る部分です。そして体で、これが肉体です。ソーマと言います。すべての人はこの3つですね、霊、魂、体、プニューマ、プシュケ、ソーマからなっており、もう一つ神の命を造営と言います。でこれが永遠の命、つまりイエス・キリストが私たちに与えてくださる命です。造営、神の命、永遠の命です。ですからですね、神の命、永遠の命を造営を受けている兄弟姉妹たち、皆さんはですね、この肉体ソーマが死んで朽ち果てても、あなたは復活して永遠に生きます。あなたのうちに造営、永遠の命があるからです。だから復活できるのですね。アーメンですね。私たち人間にとってこれ以上の恵み、祝福は他にありません。もうすでにイエス・キリストを受け入れている兄弟姉妹たち、皆さんのうちには神様からいただいた造営、神の命が宿っています。アーメンですね、はい。ヨハネの福音書10章に戻ります。じゃあ10節だけもう一回、野村姉妹読んでいただけますか。
盗人が来るのは、ただ盗んだり殺したり滅ぼしたりするだけのことのためです。私が来たのは、羊が命を得、またそれを豊かに持つためです、
はい、またそれを豊かに持つためです。で下の米印には豊かになるためですとこう書いてあります。では兄弟姉妹、豊かな命というのは何でしょう。それはイエス・キリストに似ている命です。イエス様こそ命そのものだからです。はい、一箇所聖書を開きます。第一ヨハネ4章に移ってください。ヨハネ第一の手紙4章です。はい、では7節から9節まで野村姉妹読んでください。
愛する者たち、私たちは互いに愛し合いましょう。愛は神から出ているのです。愛のある者は皆神から生まれ、神を知っています。愛のない者に神は分かりません。なぜなら神は愛だからです。神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。
創世記を見ますと、私たち人間は神の形に作られたと書いてあります。そしてここに8節、神は愛だからですとあります。つまり私たち人間は神の形、愛するために作られました。愛こそですね、神様の本性でありですね、人間の本当の姿です。では愛とは何でしょうですね。愛というのは与えることです。つまり豊かな命というのは与える命です。もう一度言います。愛というのは与えること、犠牲を払うこと、そして豊かな命というのは与える命です。はじめのヨハネ実証にもう一度戻ります。ここにはもう一回帰ってきませんか。あ、そうですね、はい、じゃあヨハネ実証のところに戻ってください。ヨハネ実証に、はじめのところに戻ります。この実証の1節から18節において、イエス様はご自分を羊飼い、私たちを羊に例えておられますが、この18節の中で実に5回イエス様は命を捨てますと言っておられます。そこを読んでみましょう。では野村姉妹、実証の11節読んでください。
私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てます。
はい、飛んで15節読んでください。
それは父が私を知っておられ、私が父を知っているのと同様です。また私は羊のために私の命を捨てます。
はい、では飛んで17節。
私が自分の命を再び得るために自分の命を捨てるからこそ、 父は私を愛してくださいます。
はい、18節読んでください。
誰も私から命を取った者はいません。私が自分から命を捨てるのです。私にはそれを捨てる権威があり、それをもう一度得る権威があります。私はこの命令を私の父から受けたのです。
イエス様はここに5回私は命を捨てるのですとこう語っておられます。もちろん私たちのためにです。愛とは与えることですね。豊かな命というのは与える命。イエス様ご自身がそのことを私たちに示してくださいました。賛美歌の121番ですね。まぶねの中にという賛美の3節、すべてのものを与えし末、死のほか何も報いられで、十字架の上に上げられつつ敵を許しし、この人を見よ。イエス様の生涯は与えて与えて与えて与え尽くすですね、生涯でした。なぜなら神は愛である。愛というのは与える命だからですね。兄弟姉妹、イエス様が与えてくださる豊かな命というのは愛する命、そしてそれは与える命なのです。自己中心の人は幸せにはなりません。自己中心というのは呪いの中にあり、神様の祝福の中にはありません。一つの例を見てみましょう。ルカの福音書12章を開いてください。はい、では野村姉妹、ルカ12章の15から18節まで読んでください。
そして人々に言われた。どんな貪欲にも注意してよく警戒しなさい。なぜならいくら豊かな人でもその人の命は財産にあるのではないからです。それから人々にこう例えを話された。ある金持ちの畑が豊作であった。そこで彼は心の中でこう言いながら考えた。どうしよう、作物を蓄えておく場所がない。そして言った。こうしよう、あの蔵を取り壊してもっと大きいのを建て、穀物や財産は皆そこにしまっておこう。
はい、ある金持ちの畑が豊作でした。そこでその人はどう考えたか。どうしよう、作物をですね蓄える場所がない。そして言いました。今の蔵を壊してもっと大きいのを建て、穀物や財産を皆そこにしまっておこう。兄弟姉妹、これがこの世の命、サタンの命です。この世の命はもっともっと獲得することだけを考えます。そんなに必要はないのに、自分では食べきれないのにですね、もっと得ることだけを考え、人に与え分かち合おうなどと考えもしません。いつも私が中心。このですね、ルカの今読んだところの原文は、私の蔵、私の穀物、私の財産、私の魂と、原文には私の私のがついているのです。私が私の、これはサタンの考えと同じです。サタンはこのように考えました。イザヤ書14章の12節13節私だけお読みいたします。あなたは心の中で言ったですね。あなたというのはサタンで、サタン、私は天に昇ろう、私は神の星々の遥か上に私の王座を設け、北の果てにある会合の山に私は座ろう、私は密雲の頂に登り、私は糸高き方のようになろう。常にですね、サタンはですね、私私私です。それがこの世の命です。しかしイエス様が与えてくださる豊かな命というのは与える命なのです。今日格差の問題が深刻化しています。アメリカ、韓国、中国、日本でも同じ。一部の人が富を独占し、多くの人が貧困の中に苦しんでいます。イスラム国の問題も根底にあるのはこの格差の問題です。では野村姉妹、19から21節読んでください。ルカ12です。
そして自分の魂にこう言おう。魂よ、これから先何年分もいっぱい物が貯められた。さあ安心して 食べて飲んで楽しめ。しかし神は彼に言われた。愚か者、お前の魂は今夜お前から取り去られる。そしたらお前が用意したものは一体誰のものになるのか。自分のために蓄えても神の前に富まないものはこの通りです。
この金持ちは自分の魂に心にこう言いました。魂よ、ね、これから何年先何年分もいっぱいものが貯められた。さあ安心して食べて飲んで楽しめ。皆様こう思わないでしょうか。皆さんあるのにもっと与えられたらどうしますか、ね、蔵を立て直しますか、ね、自分の一生分の 安心を図りますか。しかしながら神様はこの金持ちに何と言われたでしょう。愚か者、バカ者と言われたんです。お前は今日死ぬんだと。そうしたらですね、財産は誰のものになるのか、つまり天国へ財産を持っていくことはできないのだですね。自分のためだけに蓄えても神の前に、富まないものはですね、神の命を持たないものはこの通りですと。彼がもしですね、神様の豊かな命を持っていたら、もっともっと人に分かち合うことを考えたでしょう。そうすれば彼は多くですね、天国に多くの宝を蓄えることになったでしょう。しかしこの金持ちにはその命がありませんでした。イエス・キリストが与えてくださる豊かな命をこの金持ちは持ちませんでした。今回ですね、ベウォン先生がこのような和歌詞をしてくださいました。アメリカで約100人の牧師が集まったセミナーにおいて、ベン先生が牧師先生たちにアメリカで一番成功したですね、人の名前を書いてくださいと紙を渡すとですね、一人を除いて全員がビル・ゲイツと書きました。ビル・ゲイツは皆さん知っているマイクロソフト社の創業者で、もう大金持ちですね。何兆円という財産を持っている人ですね。この世はですね、より多く獲得した人にを称賛します、まあ、牧師すらそうなわけですね。しかしその中に一人ですね、私の両親ですと言った人がいます、ですね、100人の牧師のうち99人は、ね、ビル・ゲイツと書きましたが、一人だけ別の名前を書きました。私の両親ですと書いた牧師がいました。なぜですか。その理由を尋ねると、私の両親は愛することを私に教えてくれたからですと。彼はその理由を言ったのです。兄弟姉妹、この牧師と両親こそですね、神の命、豊かな命に預かっている人です。この世の命とですね、神の豊かな命は違うのです。イエス様は言われました。15節、いくら豊かな人でもその人の命は財産にあるのではないからです。第一のポイント、豊かな命とは何か。それはイエス・キリストのですね、与えてくださる命、愛する命。人の働き20章35節、受けるよりも与える方が幸いです。愛とは与えること。ヨハネの福音書15章の13節、人が友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていません。イエス・キリストの命を受けた兄弟姉妹たち、あなたの命は愛する命、与える命です。どうぞこの命にあふれるものとなってください。では第二のポイントに移ります。エペソ人への手紙を開いてください。一章です。では野村姉妹、エペソ人への手紙、一章のまず23節読んでください。
教会はキリストの体であり、一切のものを一切のものによって満たす方の満ち溢れているところです。
はい。エペソ人への手紙は教会について書かれている手紙です。で、今読んだところ、教会はキリストの体であり、 一切のものを一切のものによって満たす方で、このことはこのところは別訳のリビングバイブル訳ではこのようになっています。そこを読みいたします。一章の23節。教会はキリスト様の体であって、すべてを作りすべてを満たすキリスト様の霊が満ち溢れる場所ですと。そしてですね、イエス・キリストが教会の頭です、ね、キリスト教会はキリストの体であり、イエス・キリストが教会の頭。少し飛んでエペソ4章の11から13まで読んでください。
こうしてキリストご自身がある人を使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師また教師としてお立てになったのです。それは人たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためであり、ついに私たちが皆信仰の一致と神の御子に関する知識の一致とに達し、完全に大人になってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するためです。
はい、11節だけ私もう一度読み出します。こうしてキリストご自身がある人を使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師また教師としてお立てになったのですですね。何のためか、それが12、13に書いてあります。それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためであり、ついに私たちが皆信仰の一致と神の御子に関する知識の一致とに達し、完全に大人になってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するためです。ですね。ここにですね、牧師と、まあ、信徒である皆さんの立場が記されています。牧師は兄弟姉妹、皆さんがですね、神と人に奉仕できるように助ける存在です。もう一度言いますね。牧師というのは、兄弟姉妹、皆さんが神と人に、ね、仕えることができるように、奉仕することができることを助ける存在です。牧師は信徒のですね、使用人ではありませんですね。皆さんが神にですね、奉仕できる、そのことを助けるのが牧師です。16世紀にマルティン・ルターが宗教改革を行ったとき、彼は特に3つのことをですね、唱え主張しました。第一、信仰のみ、イエス・キリストを信じる信仰によってのみ救われる、まあ、当時はお金を出せば救われるなどと言っていたからです。行いでもありません。2番目、聖書のみ、聖書のみが誤りなき神の言葉、当時はですね、ローマ法王教皇の言葉も神の言葉と同等だと言われたのですね。これを教皇無謬論と言います。しかし最近になってローマ法王はこの教皇無謬論を否定いたしましたですね。そして万人とも言います、祭司です。すべての救われたクリスチャンは神と人とに仕える祭司である。これは第一ペテロ2章の5節9節に書いてあります。当時は聖職者と言われる人だけがですね、奉仕をしておりですね、聖職者と普通のですね、信徒は区別されていました。初めに開いたヨハネの福音書ですね、実章を開いてください。じゃあ野村姉妹、1節から4節まで読んでください。
誠に誠にあなた方に告げます、羊の囲いに門から入らないで他のところを乗り越えてくる者は盗人で強盗です。しかし門から入る者はその羊の牧者です。門番は彼のために開き、羊はその声を聞き分けます。彼は自分の羊をその名を呼んで連れ出します。彼は自分の羊を皆連れ出すと、その先頭に立って行きます。すると羊は彼の声を知っているので彼についていきます。
はい、門とは天国への出入り口の門、 羊飼いはイエス様、門番はですね、教会または牧師を指しているのかもしれません。羊はですね、羊、クリスチャンは羊飼いのですね、声を聞き分けます。羊飼いであられるイエス様は兄弟姉妹、皆さんの名を一人一人呼んであなたを連れ出し、このところは詩編の23編、有名な詩編の中にこう書いてあります。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場にふさせ、憩いの水のほとりに伴われます。主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれます。羊飼いは羊を連れ出してですね、導くとあります。そしてイエス様は羊の群れである教会の先頭に立ち、あなたはイエス様についていきますと書いてあります。ここで聖書は、皆さんはですね、聖書は、兄弟姉妹、皆さんはキリストの声を聞くことができるとあります。そしてキリストによって連れ出され、キリストについていきますとあります。先週の礼拝説教で2つの畑について語りました。第一の畑は神に祝福されたエデンの園そこは豊かな収穫と喜びがありました。しかし罪を犯した後、耕したのは呪いの畑、そこは茨とアザミです、ね、の地でした。キリスイエス・キリストは十字架の上で茨を受けです、ね、額から血を流し、地の呪いをあがない、取り除いて祝福の地へと変えてくださいました。詩編23編、続きをお読みいたします。4節からです。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから。あなたの無知とあなたの杖、それが私の慰めです。私の敵の前であなたは私のために食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます。私の杯はあふれています。まことに私の命の火の鍵、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいましょう。イエス様に従う人の幸いがここに記されています牧師は兄弟姉妹皆さんがイエス様と共に、またイエス様と人々に仕えるように生きるですね、仕えるように生きる、そのことを助ける存在です。七つの本質、修法の裏にありましたが、それをもう一度見てください。2番から6番までお読みいたします2番目が参加でした。神の民、兄弟姉妹が日常生活において神のために生きる、でこれが万人祭司です。イエス・キリストにあがなわれた兄弟姉妹たちは皆神と人に仕える祭司として召されています。3番目、能力不要、人々が日常生活において神のために生きるように整える、弟子育成、これが牧師の仕事です。皆さんを整えると、エペソにも書いてありました。4番目、イエス中心、自分でイエス様に聞き従うことができるように整える、牧師に依存するのではない、羊はですね、羊飼いの声を聞き分けると書いてありました。伝道と増殖、失われた魂を求めフォローアップしていく、教会として世に出ていく、ネットワーク、キリストの体の部分として互いに与え合う、与える教会、与えるクリスチャンに書いてある通りですですから牧師である私が皆さんを教えですね、奉仕ができるように整えなければですね、この牧師である私が神様からお叱りを受けるわけですね。どうして整えなかったか、養わなかったかとのお叱りを受けます今日この礼拝の後ですね、昨年2014年の教会報告会を行いますが、教会とは兄弟姉妹、人々のこと、皆さんのことですですねそしてイエス様が群れの先頭に立って導いてくださいます。イエス様の声を聞いて従っていく、これが教会の基本姿勢です。 皆さんは毎朝ですね、主との交わりやるディボーションと言いますが、この時をですね欠かさないでください。朝主の前に出てですね、聖書を開き、聖書の幾分かを読み、イエス様の前に祈りですね、今日の一日をどうぞ助け導いてくださいと、主の導きを求めてください。また静まって主の御声を聞く時間というのをですね、どうぞ持ってくださいね。皆さんに聞く耳があれば、やる聞く姿勢があれば、主は必ず語りかけてくださいます。ですから私たちに、あのですね、現代人にとって一番の問題は忙しさなのです、ですね。しかし主の前に座って主の御声にですね、耳を傾けるということを、ね、最優先にしてください。主はあなたを最善の道ですね、あなたがどんなに頑張ってもですね、頑張ってもできないことをですね、主は一瞬のうちにあなたのために成し遂げてくださいます。教会はやがて天に敬居されます。やがて私たちは天に上げられます。その時までこのクライストチャーチも、この七つの本質をですね、軸として、神と人を愛し、神と人に仕えていく、この姿勢を貫きたいと思います。兄弟姉妹一人一人に神様の祝福がありますよう、イエスの御名によってお祈りいたします。ではどうぞ目を閉じてください。お祈りいたしましょう。